注意深いフランスの料理人がオランデーズソースを仕上げるところを見ていると、終わり際に小さな儀式があることに気づく。レモン汁か白ワインビネガーをスプーン半分ほど絞り入れ、泡立て器でなじませ味見をするというあの動作である。何気なく見れば、酸は風味のバランスのため、卵黄とバターが口の中で重く感じられないようにするためにあるのだと読みたくなる。その読みは正しい。しかしそれは実際に起きていることの小さい半分に過ぎない。大きい半分は構造の問題である。ほんの数滴の酸はソースをつなぎ止めている卵のタンパク質に対して化学的な仕事をしている。周囲の液体の pH 値を変えることでタンパク質が凝集しにくく、ソースが破綻しにくく、仕上がりから提供までのわずかな時間に乳化が保たれやすくなる方向へと動かしているのだ。風味への効果は本物だ。しかしタンパク質への効果こそが厳密な意味でソースを救っている。なぜそうなるのかを見るには、初心者がよく耳にしながらまともに説明されることの少ない用語を定義しておくとよい。すべてのタンパク質には等電点と呼ばれる特定の pH 値が存在する。その pH 値においてタンパク質は正味の電荷を持たない。等電点ではタンパク質同士の相互反発が最も弱くなる。つまり互いに凝集し、懸濁状態から進行しやすくなる。等電点から離れる方向に酸性側であれアルカリ性側であれ pH 値を動かせば、タンパク質は正味の電荷を獲得し、近隣分子を反発し、液中に分散したままでいる。卵のタンパク質の多くは pH 値 4.5 から 6.5 あたりに等電点を持つ。コンモの上で破綻しかけているオランデーズはまさにその危険地帯のどこかに座っている。数滴のレモン汁は pH 値を下げ、タンパク質の正味電荷を増やし、ソースを崖から引き戻している。ハロルド・マギーはオンフードエンドクッキングの中でその背後にある仕組みを詳しく述べている。酸はタンパク質分子の表面電荷を変えるだけでなく、その熱変性を遅らせる働きも持つ。湯煎の上で優しく温められている乳化物の中で、卵のタンパク質は熱によって部分的かつ制御された形で展開されている。その展開が脂肪滴の周りに巻きつき、乳化を安定させることを可能にしている。熱が強すぎればタンパク質は展開しすぎて凝集し、ソースは破綻する。酸は安全な温度の窓を広げる。最初から少量の酸を含めて作られたオランデーズは、酸なしで作った同じソースよりも凝固するまでに数度分の余裕を持つ。古典的なオランデーズのレシピが仕上げのレモンだけでなく、初めの段階のビネガーリダクションも要求するのはこのためである。酸はソースに対して熱的な余白を買い与えているのだ。クリームソースも同じ論理で動くが、一つだけ決定的な違いがある。タイミングがはるかに重要になるということだ。乳のタンパク質、特にカゼインも pH 値 4.6 付近に等電点を持つ。そしてその域値より上の温度で熱い牛乳に酸を加えると、タンパク質は一気に沈殿する。チーズ職人が凝固と呼び、料理人が分離と呼ぶ現象である。トマトを加えたクリームソースが加える順番を間違えただけで一瞬で分離するのはこれが理由だ。多すぎる酸が高すぎる温度の乳に当たり、カゼインが凝集する。解決策は、酸を最後に火から下ろしてから十分な脂肪とデンプンがタンパク質を干渉してくれる文脈の中で加えることだ。クリームソースにおける酸は仕上げの動作であって土台の素材ではない。
ワインのリダクションはこれら2つの中間にある。エシャロットとハーブと共に煮詰めた赤ワインのフォンは pH 3.0 から3.5 あたりの基礎的な酸度を持っている。その酸度は同時に2つの構造的仕事をしている。フォンを干渉することで他の素材が加わっても pH が急激に動かないように保つことで、そしてワイン中の糖が煮詰めの間にカラメル化しすぎる傾向を抑えることで、である。その酸度がなければ、煮詰めたワインは適切な点を通り越してカラメル化し、苦味に転落してしまう。酸は活変反応のブレーキであり、ソースを
焦げではなく複雑と感じられる窓の中に留めている。きちんと作られたボルドレーズやワインの鍋ソースで働いているのはこれと同じ原理である。古典的なフランス料理の教育はひっそりと有用な目安を伝えてきた。仕上がった多くのフランスのソースは重量に対して総酸度 0.5 から 1% あたりを目標にするというものだ。それより低いとソースは平坦で重く感じられる。それより高いとビネグレットの領域に入り、酸はソースを支える側からソースを支配する側へと移ってしまう。性格を期したければ pH 試験紙で測定することもできる。仕上がったオランデーズは通常 pH 4.2 から4.8 あたりを示す。が、経験ある料理人の多くは終盤に微量ずつ調整しながら味見でその点に着地する。これこそ一滴の酸が全てを変える理由が実践的に意味するところである。構造の仕事はすでに終わっており、最後の一滴は修正ではなくキャリブレーション構成なのである。同じ科学がフランスのソース技法と冷たいものまでを含む安定化された乳化物のより広い家族を結びつけている。レモン汁やビネガーで作られたマヨネーズは酸を風味の輪郭としてだけでなく構造の土台として抱えている。水槽の中にある酸が卵黄タンパク質に電荷を与え、懸濁する油滴の周りに分散させ続ける。これは温かいオランデーズで起きていることと構造的に同一である。違うのは温度だけだ。これこそがマヨネーズとオランデーズの隠れた構造としての乳化の背後にある技法を統一しているものの一部である。温かく出すか冷たく出すかの違いはあれ、両方のソースが同じ構造的理由で酸に頼っている。酸をいつ加えるかについてはいくつかの見方がある。酸はあくまで風味を明るくする要素に過ぎず、構造はソースの他の部分が支えていれば良いとして仕上げにだけ加える料理人がいる。ワインのリダクションやガストリックを通じて酸を最初から土台に組み込む料理人もいる。私の見方は少量を土台に組み込み仕上げにもう一さじを加えるというものだ。フランスのソースにおいて酸は2つの仕事をしている。構造の仕事と視覚の仕事である。2つの仕事を扱う最も整理された方法はそれぞれの仕事に最適な道具で取り組むことだ。早い段階の酸はタンパク質を安定化させ、熱の窓を広げ、ソースに作動可能なボクボカを与える。最後の酸は風味を鋭くし味覚に目を覚ませと告げる。同じ素材を2つの異なる瞬間に2つの異なる理由で2度使っている。フランスのソースをこう見るようになると、いつレモンを加えるかという問いは美的な感の問題ではなくなり、その瞬間に自分が2つの仕事のどちらをしているのかという問いに変わる。